アジア民話めぐり9、六人兄弟の冒険、朝鮮半島のお話、文君島久子。貧しい夫婦に初めての男の子が生まれました。その子は見る間に大きくなり、世の中のことは何でも知ってしまうので物知り屋と名付けました。2番目に生まれた子は、どんな鍵でもカチャリと開けてしまうので鍵開け屋。3番目は体のどこを切っても生えてくるので切ると出る。4番目は寒がり屋。5番目は水の上でも沈まないので水渡り。6番目はすごい力があるので力持ちと名付けました。顔や姿がそっくりな6人の兄弟は、それぞれの個性を生かして、みんなで力を合わせて働いたので、家も豊かになりました。その頃、この地方に新しい長官がやってきました。この長官はひどい欲張りで、村の豊かな家に目をつけました。6人兄弟の父さんも呼び出され、挨拶の仕方が悪いと言われて、牢屋に入れられてしまいました。これを知った長男の物知り屋は、早速弟たちを集めて、父さんを助け出す作戦を練りました。夜、物知り屋が密かに牢屋に近づくと、ちょうど番兵が酒を飲みに出かけるところです。この隙に鍵開け屋と力持ちを呼ぼう。二人は牢屋に駆けつけると、鍵開け屋が子犬ほどもある大きな鍵をカチャリと開けて、父さんを助け出しました。そして力持ちが二人を背負って駆け出しました。ところが、番兵が馬で追いかけてきて、また父さんを連れ去ってしまったのです。父さんは牢屋ぶりの罪で、次の日首を切られることになりました。物知り屋はすぐさま切ると出るに、父さんと変われと言いました。切ると出ると鍵開け屋が駆けつけ、父さんの代わりに、切ると出るが牢屋に残りました。翌朝処刑場に引き出されたのは老人ではなく、若者に変わっています。長官は怒って、まずこやつの首を切れ、と命じました。手下が刀を振り落とすと、なんと切った後から首がぴょこんぴょこんと出てきます。切っても切ってもぴょこんぴょこん。手下は腰を抜かし、長官も怖くなって、牢屋へ連れて行け、明日は焼いてしまえ、と言いました。大きなかまどが作られ、山のような焚き火が用意されました。物知り屋はその晩のうちに、切ると出ると寒がり屋を交代させました。翌朝、長官は大かまどの火の中に寒がり屋を放り込ませ、手下がしっかりと扉を閉めました。火が激しく燃え盛り、何もかも灰になった頃を見計らって扉を開けてみると、中では寒がり屋が、ああ、いい気持ちだ。もっと火を焚いてくれ、と、ニコニコしているではありませんか。長官は驚いて、火でもダメなら水しかない。大川へ投げ込んでしまえ、と言いました。物知り屋は、今度は水渡りと交代させました。水渡りは大川に投げ込まれると、待ってましたとばかりに、すいすいすいすいと水面を楽しそうに渡り歩いています。長官は真っ青になって、えい、こうなったら家中のもの全部を引っ捕らえて大岩で押しつぶしてしまえ、と命令しました。父さん、母さんと6人の兄弟は崖下に一くくりに縛られ、崖の上からは家ほどもある大きな岩が落とされました。ドシーン。長官が崖の上から覗き込むと、 大岩の他には何も見えません。みんな大岩の下敷きになってしまいました。満足した長官は、ああ、これで一安心。やっとぐっすり眠れるわい。と言って引き上げていきました。その時、大岩がむくむくと動き出し、下からみんながぞろぞろと出てきました。力持ちが大岩を頭と両手でがっちりと受け止め、ゆっくりと立ち上がったのです。力持ちが持ち上げた大岩を力いっぱい放り投げると、家族は仲良く家に帰っていきました。さて、力持ちが投げた大岩は、崖の上まで飛んでいくと、長官たちの上へドシンと落ちました。こうして村はまた平和になりました。9、終わり。